聖書と福音の時間です。世界一短い村の名前はノルウェー、デンマーク、スウェーデン、それぞれのオやフランスのウィです。では日本一短い都市はどこでしょうか。津です。ところがローマ字表記では3文字になるので Z 一文字にしてギネスブックに申請しましたが、残念ながら頓挫しています。ちなみに聖書に出てくる一番短い人の名前はエジプトの王ソです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は三輪田直人さんです。
ご機嫌いかがですか。三輪田直人です。私は毎年の年末年始、長野県は菅平で開かれるバイブルセミナーに講師としてお招きを受けています。今年は講演をリモート配信することになり、講師と配信スタッフだけが2年ぶりに会場のヘルモン山荘に集合したんです。冬のバイブルセミナーはスキーやスノーボードが楽しめるということもあり、元気な若者の参加が多いのですが、今年は誰もいません。山荘の入り口に立った時、2年前に若者たちが講師を歓迎して雪像を作ってくれたことを懐かしく思い出しました。それはスフィンクスの雪像だったんですね。スフィンクスはご存知の通り、ライオンの体に人間の頭が合体しています。その人間の頭部分がなんと私なんですね。そして頭部には申し訳程度に髪の毛を表す木の枝が置いてあったんです。こういうのは孔子妙理につきますね。愛されている証拠です。そのことを思い出して、ああ来年こそはみんなで集まってバイブルセミナーを開きたいなと思いました。ところでスフィンクスで有名なのは世界最大スケールギザのピラミッドのそばにあるスフィンクスですね。このギザのスフィンクスの先100メーターに何があるかご存知ですか。なんとケンタッキーフライドチキンの店舗があるんです。ピラミッドやスフィンクスは砂漠のど真ん中にあるというイメージをお持ちの方が多いと思いますが、実はすぐそばは市街地なんですね。イメージと実際は大違いなんです。さて、聖書もイメージと実際は違うことが多いと思います。多くの日本人にとって聖書は道徳的、倫理的、観念的な教えが書かれている書物だとイメージしておられると思いますが、実は現実的で実際的なメッセージを語っているのが聖書なんです。今日は人生を豊かに生きる秘訣と題して、聖書が語る豊かな人生について3つのポイントで考えてみましょう。まず1つ目に、富は豊かな人生を保証しないということです。ルカの福音書12章15節でキリストは次のように語っています。どんな貪欲にも気をつけ警戒しなさい。人があり余るほど持っていても、その人の命は財産にあるのではないからですと。命は財産にあるのではない、つまり富があれば豊かな人生というわけではないとキリストは教えておられるのです。アメリカ人のある男性がテレビのインタビューに答えていました。若い時に実業家として成功し、300億の財産を築いたんです。ところがその後事業は失敗、自己破産して奥さんと 1LDK の部屋に住んでいる。そこにテレビの取材が入ったんですね。財産を得た幸せ、財産を失った不幸、あなたは今どのようなお気持ちですかと。よく聞きますよね。しかしインタビューを受けた彼は穏やかに答えるんです。信じてもらえないかもしれませんが、今の方が幸せです。インタビュアーが嘘でしょうと再度聞くと、彼はこう答えました。300億稼いだ時、私が何を考えていたか教えましょう。この300億をどうやって500億にしようかと考えてたんです。その時どれだけ不安だったか。もっともっとという思い、そしてそれを失ってしまったらどうしようという恐れ、 すべてを失って初めて落ち着いた生活ができるようになったのですと。いやー、考えさせられますよね。私たちは富を得れば平安で豊かな人生を送ることができるとイメージしています。しかしこれはあくまでも持っていない人のイメージなんですね。実際に財産を得た人の多くがもっと富を得ようと貪欲になったり、富を失ってしまうかもしれないという不安とともに生きているというんです。命は財産にあるのではない。富があれば人生は豊かになるのではないのです。二つ目のポイントは、成功は豊かな人生を保証しないということです。キリストは続けて例えを話されました。一人の大金持ちがビジネスで大成功したお話です。彼はさらにビジネスを拡大するために次々と企画、実行します。そして大成功を収めて自分自身に対してこう言うんですね。さあ、これから先何年分もいっぱいものが貯められた。さあ休め。食べて飲んで楽しめ。しかし神は彼にこう言われます。愚か者、お前の人生は今夜で終わりだ。お前が用意したものは一体誰のものになるのかと。このキリストの例え話は非常に現実的だと思いませんか？ビジネスの成功本は飛ぶように売れ、株の投資セミナーは大盛況です。人は自分の成功のために一生懸命努力しています。しかしキリストは現実を教えます。いくら成功し蓄えても、今夜人生が終わるなら、あなたの人生は豊かと言えるのかと。この例え話で登場する金持ちの男は、私の穀物、私の財産、私の魂と、私、私と繰り返し語っています。私に執着しているんです。成功することが人生の豊かさになると思っている人は大勢います。しかし、私の成功、私の才能、私、私、私の人生が今日終わるなら、あなたの人生は豊かだと言えますか？キリストは非常に実際的な話をしているのです。三つ目のポイントです。神が豊かであることを知る人生が豊かな人生であるということです。キリストは金持ちの例え話に続けて弟子にこう語っておられます。空の鳥を見なさい。種まきもせず、借り入れもしないが、天の父なる神は豊かな方で、その鳥を養っていてくださる。あなた方は鳥よりもはるかに価値がある。天の父はあなた方を覚えておられる。だから心配しないでよい。神が豊かな方であることを知り、この神に信頼して歩む人生こそ命輝く豊かな人生であると教えておられるんです。こんなお話を読みました。ノルウェーの国王オラフ5世の話です。彼は名君で、いつも民のことを気にかけていました。ある時王は町を歩いていました。いろんな不幸が重なって家を失い、困窮している人が道端に座っていました。彼は王様を見ると悲痛な声で訴えます。王様、助けてください。私は何日も何も食べていません。王様は彼のそばに近づき、状況を聞きました。そして名前を尋ねます。あなたの名前は何というのか。はい、ヨハンと申します。王様はペンとメモを取り出して、今日の夕食会にヨハンを招待すると書き、サインと王様の印を押してヨハンに渡します。ヨハンは夕食の時間がやってきた時、招待状を持って宮殿に行くんです。ガードマンである兵士が立ちふさがり、お前のようなものが来るところではないと突き返そうとします。しかしヨハンはメモを取り出し、王様からの招待です。メモを見ると確かに王の印がそこにあり、今日の夕食にヨハンを招待すると書いてあります。兵士はしぶしぶ彼を中に通します。彼は食べ物をたらふく食べました。王様も大喜びしてくれたんです。次の日になりました。また腹が減るんですね。そして夕方になると、ヨハンは再び宮殿に行くんです。兵士が近づいてきて言います。昨日は王様の招待があったが、今日はそうさせないぞ。ずうずうしい集め。しかしヨハンは兵士に王様のメモを見せてこう言います。ここに招待状があります。兵士が見ると、 今日の夕食にヨハンを招待すると書いてあるんですね。兵士は渋々中に通します。王様はヨハンを見てこう言うんです。ああ、ヨハンよく来てくれた。好きなだけ食べて帰ってくれ。彼は毎日王の宮殿で夕食に預かったといういい話なんです。あなたは神に作られ、神に愛されています。この神は豊かなお方で、ケチくさい方ではありません。あなたを満たすことがおできになる方です。自分で自分を豊かにしようとする世界の中で、キリストは教えておられます。この豊かな神のもとに帰るなら、あなたの人生は豊かにされる、満ち満ちたものになると。ぜひこのキリストによって父なる神のもとに帰る方となってください。心からお勧めします。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。